はい、ということで岸本会でございます。
はい、お願いします。
本日はですね、ちょっと注意喚起会にもなるかなという感じでございますけれども、はい、ちょっとこちらの企画いきたいと思います、はい、教えて都市伝説。はい、話したいことを話すコーナーなんですけれども、はい、ここ近年というか、うん、ここ本当に最近、
はい、
殺伐としてますね。世の中ね、なんだか殺伐としてますよ。
NBA ね。
いや、 NBA はなんで殺伐とするんですか。
いや、ルカ・ドンチッチと、うん、ね、AD がこれトレードって考えられないでしょ、う
ん、ああ
殺伐としてるわ。
AD の方だけちょっとかすってるけど、
アンソニー・デイビス、うん、違うの。
違いますよ。
何ですか AD が。
なんかもうニュース見たら
わかんない。
まあなんかみんな誰かを叩いたりするっていう感じになってません？
あ、そう。
もう、
分かんない。
もうずっと、とんでもない長時間の記者会見やったりとかしてたでしょ。
いや、
俺もうあんな長時間の、あの、何、記者会見、多分マジで初めて見たと思うわ。
ギネスじゃない？
うん。15分休憩で、何、10時間ぐらい
だったっけ？ 10 時間半ね。うん。
もうちょっとさ、怖えなと思ったんですよ。殺伐としてんなと、うん、
まあまあそれだけのことをしてしまったんですからね。
思いまして、
はい、
で、まああれに限らずですよ、
うん、
まああれ、ああいうことを中心とした、
うん、
なんかあのとにかく殺伐としてるというふうに僕は思ってるんですよ。
お、
ね、その周りの現象すべてに、はい、
テレビ局だけでなく、なくその周りね。
あの、一個一個問題上げていくと、あの、めんどくさいんで、
はいはいはい、
上げないですけど、うん、まあ、なんとなくみんなわかるでしょ、この感じっていうか。人が人を叩くのがずっと続いてるみたいな印象なんですよね、うんうん、僕は。で、これ過去にもちょっとやった内容ではあるんですけれども、うん、あの、ちょっと皆さんに知っていただきたいことがあるんですね。
はい、
それっていうのが、あなたは中毒症になっている可能性がありますという話なんですよ。
中毒、うん、何の、
はい、中毒っていうと、まあ、いろんな中毒があるんですけれども、
うん、
アルコール
中毒、あ、はいはい、
ね、分かりやすいので言うと、うん、で、あとはいわゆる違法薬物中毒とか。
僕も実は中毒一個あって、
はい、
奥さん中毒で、
あ、
この間びっくりしたんですけど、
うん、
岡山から東京までって1時間ちょいなんですよ、飛行機ね、うん、あの触れないじゃないですか、奥さんに抱きしめたりとか、うんうん、震えても
う
て、
うん、
叫んじゃった。
あ、機内で。それもう禁断症状ってやつですね、いわゆる
触りたいよ
ー。ああ、やばいっすね。
はいはいはいはい、違うんだよ、こう行きたいんだよ、もう。
いや、
わかんないかな。
でも、もうまさにそれです、う
ん、でしょ。
だから、あの、早めに、うん、あの、病院に行くのをお勧めしますけれども。
会いたくて会いたくて震えたもんな。
あれ本当なん
だ。あれマジです。
ああ、俺はちょっとね、分かんなかったですけど。
まあ、愛がね、知らないからね。はい、うん、
まあそうなんですよ。で、うん、その中で、
うん、
ここ近年できた言葉だと思うんですけれども。
何ですか？
正義中毒という言葉がございまして。
聞いたことないな。
ないですか？
ない。
この言葉多分ね、まあ、造語というか、
うん、
中野信子さんっていう、脳科学者の方がいて、で、その方が、まあ、発表してるものの中で、うん、私はこう、正義中毒と名付けましたみたいな、
うんうん、
呼ぼうと思ってますみたいなのがあったんで、
うん、
多分そういう作られた言葉ではあるんですけれども、うん、これが何なのかって言いますと、わ、
うん、
かりやすく言うと、正義の制裁を他人に加えることによって、
うん、
脳の快楽中枢が刺激されて、
うん、
ドーパミンが放出されて、
うん、
で、それの中毒になっている人のことを言ってるわけなんですよ。これね、で、なんとなく言葉としてはもうニュアンスわかると思うんですけれども、うん、まあ、いわゆる SNS とか、
うん、
まあ、他の媒体でもそうですけど、あのね、本だったりとか、
うん、
まあ、いろんな媒体あるじゃないですか。
うん、
その中で、まあ、何かを悪いことしたりとか、なんか、うん、間違ったことを言ってたりとか、うん、っていう人に対して、非常にそれを叩くという行為が今非常に増えていると。
うん、
で、それ自体は別に、まあ、いい悪いは別としても、
うん、
右肩上がりめちゃくちゃ増えてると思うんですよ。
うんうん、
なんですけど、これが、 自分では自覚していない中毒症になっている可能性があるっていうことなんですよ。
うん、
でいわば依存症ですよね。
まあね、
うん、依存症、
はい、
例えば有名人の不倫スキャンダルが報じられるたびに、うん、そんなことは許せないって叩きまくる人たちが、まあ、いっぱいいるわけじゃないですか、
うん、
とんでもない数いるじゃないですか。
いるよ、もう数千数万と。
で本人たちは間違ったことをしてるんだから当たり前の行為だと、
うんうん、
だってその人が悪いんだから罰しなければいけないじゃないか、
うん、
でまあ言うわけですけれども、うん、なんか途中から相手が間違ってるんだから何言っても構わないみたいなことになっていくんですよ、
うん、
でその思考パターンで大体みんな一緒なんですって、うん、もう冷静さがどんどんなくなっていくそうなんですよ、うんうん、やっていくうちにどんどんどんどん自分でその変化に気づかなくなると、
うん、
でだから自分の人格が変わってることに気づかないんですって。
おう、
結構 SNS やってるとあるあるなんですけど、うん、この人 SNS でだけめちゃくちゃ攻撃的だなみたいな、性格この人こんなんだったっけみたいな。
それは、現実で会ったことある人、
現実で知ってる人、
あーいるいる、
こいつは SNS だけめちゃくちゃ口悪いなとか、
会うと普通だし、なんやったらちょっとええ人ぐらいやのに、
そう
SNS やとことさら口悪いし、
めちゃくちゃ悪いし、
叩きまくるみたいなね、
めちゃくちゃ意地悪なこと言ったりとか、
うん、
そんな関係性じゃないのになんでそんな叩くのこの人のことみたいなとか、
はいはい、
結構あるあるだと思うんですよ。
俺やないか。
いやそれ知らんけど。お前もそうなのか知らんけど。
違う違う、やらないよそんな SNS では。で、うん、
まあ、結局だからその内容云々ではなく、うん、人格がマジで変わるんですって。
いや本当にそうよな。
これ運転とかでもよくあるでしょ。
いや俺の親やないか。おい、
いや
俺の母親やないか。
いやそれ知らんけど、
同級生の直樹くんが、うん、もうお前んとこの母ちゃんの車乗りたくないって言ったあれやないか。おい、
知らんけどそれも
前のクソガキどがんかいのあれやないか、うんうん、もうやめてくれよ。
これってだから、
うん、
結構日常に根付いてよくある話なんですよ、
うん、
お酒もそうじゃないですか、
まあね、
お酒飲みすぎて性格変わってトラブル起こす人もいれば、うん、
います、います。
さっき言った運転の時だけ気が大きくなってめちゃくちゃする人もいれば、
はい、うん、
SNS でだけ異常に攻撃的になる人もいるっていうことなんですよ。
いるよ。
でこれが本来ならですよ、
うん、
そのなんか問題っていうのがなんかそういう理由があるんだったら何なんだろうっていうことなんですけども、うん、脳の快楽が理由だった場合、
うん、
結構厄介なんですよ。
その気持ちいいから相手を叩くみたいなこと。
そう、だから自分でもよく分かんないけど、うん、やっちゃってるって感じになってくわけですよ。例えばアルコール依存になる人ってアルコール、うん、飲んでてすっげー気持ちいいとか楽しいってあると思うんですけど、うんうん、ある時期からそんなの何も考えないで、うん、ただ量が増えてったりとか、
うんうんうん、
飲むもののなんていうの濃度が変わっていったりとか、うんうん、酔えりゃ何でもいいみたいになったりとか、
うん、
目に見えて変わっていくんですよね。その何かが変わるっていうか、うん、明らかにこの人依存してきてるなっていうのが分かるのが、うん、もう第三者から見ても分かる状況があるんですけど、
はい、
この SNS の正義中毒系のものっていうのは他人には結構わからないんですよね。なぜなら他人の SNS ってあんま覗かないじゃないですか。
だし、その自分と紐づけてない場合、
うん、
その自分の、あの実生活とね、
うん、
その時って注意できないもんね。
そう、そうなんですよ、うん、で、だから自分自身も気づいてないし、うんうん、止めてくれる人もいないっていうことで、うんうん、拡大しやすいわけですよね。
そっか。
でもう一個あるなら薬物中毒者って、うん、あんまり言うほどいないでしょ周りに、うん、
いやいないいない、
そんな見たことないじゃないですか。
ないですないです。そんな
それってなんでかって考えたら、うん、手に入れることの難易度がちょっと高いとか、
確かに手に入れること分かんないよ。
あとお金が高いとか、
うんうん、
あとまあやっぱりその状態になると仕事に支障が出るとかっていう、うんうん、日常生活に何かしらの支障があってできないっていうことがあって、
うん、
まあその抑えられるみたいな要素もあると思うんですよ、
うん、
SNS って全部ないんですよその要素。
そうか。
ただだし、
うん、
やりたい放題だし、
うん、
バレないんですよ。
そうね。
で日常生活も関係ないわけですよ、うん、その、仕事には直接関与しないじゃないですか、 SNS でどんだけ中傷してるやつって、ま
あ、めちゃくちゃ簡単にできちゃうからね。
そうで考えたら、うん、多分今一番この世界で中毒者を出し続けてるのってこれなんじゃないかなと。正義中毒こそが今一番依存者を増やしているものなんじゃないかなって思うわけなんですよ、うん、でこれってまあこれをやってる人を俯瞰で見るというか、
うん、
こう第三者視点で冷めた目で見てる人たちもいると思うんですよ、
うん、
ああもうやってらバカだなっていう感じで、うんうん、なんでそんな人のねスキャンダルにこう食いつくんかねとか思う人いっぱいいると思うんですよ、
うん、
それはそれで、
うん、
それも実は一言じゃないっていう、っていうのは思考パターンが同じなんですよ基本的に人間って、うん、だからそのシステムは内蔵されてるんですよ、
うん、
要は依存し始めちゃったら誰だってなる可能性があるものなんですよね。
おほ
うほう、私はなりませんって思ってても、
うん、
なっちゃうんですよある時をきっかけに、うんうん、でそれっていうのが自分に関わる内容のこととかだったら口出したくなるじゃないですか。
まあね、
自分の例えば子供にまつわることとか、
うん、好きなこととかね、そ
うで私は絶対これはこうだって言ってるのになんかそれと逆のこと言ってる人がいたらこれは直してあげたいってなって口出すっていう、うん、でそれがきっかけでもう入ってっちゃうわけですよその沼に、うん、で他の人で違うこと言ってる人見つけたらまた訂正しに行くみたいな、
うん、
もう気がついたらどんどん自分もそっちの沼に入っているっていうのを気づかないっていう状況になると、うん、結構これだから厄介なんですよ、
うん、
で依存系のものってどうやってじゃあ治すか治療するか、
はい、
依存症だからね言ったらまあ症例だから、
うん、
その治すために必要なことがあるわけですよ治療が必要なんですよ、うん、どうやってじゃあ治療します。普通中毒者
普通だったら自分の体からまあそのなんて害になるものを離すっていうのが、
うん、切り離す、ね、
一番だと思うんだけど、
うんうんうん、
SNS ってさ、
うん、
なかなか難しいですよね。
そうそうそうなんですよ、
あの話すって、
うん、
それをだってさ仕事に使ってる人もいるし
ね、それ以外の要素がもうスマホに入っちゃってるからね、
うん、そうそう、だから話すってなかなか難しいし、それかもうあとロボトミーで棒つって突っ込んで
その要素だけ取る、
あのいや思考を全て奪うっていう、
ああ
もしか
そっちまで行く、
それしかないかな、
うんうん
うん、それです
まあそれも俺は正しいと思うけど、そのそれだけでね全員中毒なくすっていうことだけに絞るんだったらそれでもいい、うんうん、けど
どうすか
これ今、うん、まさに言ってた通りでやっぱそのものと切り離さなきゃいけないんですよ、うん、中毒になっているもの、うん、依存しているものと、うんはいはい、でお酒薬物はそういう施設があったりとか、うん、あと身内が気づいて無理やりそれを切り離したりとかするっていう行為が大体入るんですよね、
うんうんうん、
これつまり何を言ってるかっていうと自分ではまあ無理だってことなんですよ、
うん、
基本依存症って自分で立つことって相当な精神力がいるんですよ、
そうね、
どの依存でも、
うん、
でこれがめちゃくちゃ厄介なのが他人がやっぱり入れないんですよね、
そうね、
でもしだよその、まあ、周りの人で自分の名前と顔を出して SNS でつぶやいてるのを見ててこいつやべえなって思ったら分かるパターンだから、うん、それはねもう言ってあげた方がいいと思うんですよ、うん、ちょっとお前やばい方向行ってるぞと、
うん、
で正義中毒ってものがあってなっていうのを一応話してあげて、
うん、
でも多分自分が正しいと思ってるし、
そうね、
あ気持ちいいからやめたくないっていう気持ちが強いから、うん、それでもただただ普通に言っただけじゃ多分やめないと思う、
人の勝手じゃんって言ってね、
うん、そうだからもう難しいんですよ、
うん、
究極的なこと言うと、これを直すってなると本当にスマホ立ち、
うん、
SNS 立ちをするっていう無理やりやらせる以外に多分ちょっとできないんじゃないかと思うんですよ、
うん、
でただこの中野信子さんが言っている方法っていうのが一個あって、正義中毒を乗り越える鍵っていうのはメタ認知っていうものなんですよ、
うん、
これ何かっていうと自分自身を客観的に認知する能力で、自分が 何かをしているっていうことをちゃんと理解している、
うん、
自分がこういう気持ちでいるってことを自覚ちゃんとできているか、で自分の状態が今こういうことでこういうことをやってるけど これは果たして本当にいいことなんだろうかっていうのを第三者視点で見ることができればいいんですって、
うん、
結構難しいと思うんですよこれ。
難しいですよ。
でこれって難しいって思うのが、うん、できてる人は結構最初からできてたりするんですよ、うん、これが身についてるんですけど、
はい、
身についてない人が大人になってからこれを身につけるのって超難しいんですよね、
うん、SNS は特に難しいんじゃない立つの。
そう。
それで、
でこれもやっぱ脳科学的に言うと脳の前頭前野っていうところがそれに、
はい、
それに使う能力、うん、能力が働いてるところなんだけど30歳ぐらいまでに完成する感じなんですって、うん、小学校低学年ぐらいからこれがこう育ち始めて、
はい、
30歳ぐらい完成すると、
うん、
30歳に完成して30歳以降はじゃあもうその状態になるわけじゃないですか、
う
ん、ほぼ
じゃあもう、
もう手遅れってことなんですよ。
あ、そういうこと。
だから実は若い人にこそこの情報を知ってほしいっていうのがあって、うん、若い人だとそれが育つまでの期間だから、
そっか、
まだそのメタ認知を上げるというか能力を上げる方法があるってことなんですよ、
うん、
でそれが何が一番いいかっていうと20代ぐらいの頃とか若い時に付き合う人間との関わりが重要だ、
うん、
尊敬してる人間とかの影響が多いらしいんですよ、
うん、
だから大人でそういうメタ認知が超できてる人、第三者的な目を自分で持っていたりとか、うん、すごい冷静にそういうものをこう物事判断できるとかっていう人とかを、まあ、なるべく見つけて、
うん、
その人とこう発言聞いたりとかその人の考えとかをまあ置いたりとかすることによって結構あの育っていくそうですよ、はい、その能力がね。だからそういうことをもう若いうちからやっていかないと中毒者はただただ増える一方だと思うので、
うん、
でこの政治中毒によって争いがめちゃくちゃ起こってるじゃないですか今、
うんうん、
って考えると結構この教育をやるかやらないかで今後その国レベルで差が出てくるんじゃないかなって思うんですよね、
はい、
うん、なんでぜひこの正義中毒初めて聞いたよって方とか、
うん、
もしかしたらちょっと私の子供そんな感じかも、ね、今みたいな、はい、SNS めちゃくちゃ攻撃的かもとか、
うん、
私自身がそうなってるかもとかっていう人はちょっとその調べてみたりとか、うん、あの漫画でわかる正義中毒とかもありますから、へ、本でね、
なんか他のさ中毒と比べて、
うん、
その反面教師が山ほどいるじゃん、
いる、
うん、だからそこをうまく使ってやめたりとかはできないもんかなと聞いて思いましたけどね。でもわかんねえかもう、
まあそうね、
それ見て始めてんだもんね。
そうなんですよ、うん、でやっぱね人間って本当に流されやすい生き物で、
うん、
あのやっぱり人がみんなで攻撃してたら、
うん、
匿名じゃん、
うん、
匿名だったらやっぱちょっと石投げてもいいやってやっぱ思っちゃうんですよね。
うん、
で厄介なのが今はその石投げたっていうことが行為がちゃんと残るんですよ、
うん、
そのネット上に、ね、はい、だから後々それをまあ監視カメラじゃないけど、
うん、
見つけられて今度はその人の過去がまた攻撃されるっていうことになるんで、はい、石投げるのもちょっとまあ正しいと思ってやってんだろうけど、うんうん、一瞬ちょっと考え直した方がいいよって、自分がやられることを一回想像した方がいいっていう、
まあ、なんかあれあったじゃん、なんとかポリスみたいなさ、
なんとかポリス、
例えばなんかこの
スカポリス、
このこなんでやね
ん
あったけど確かに、うん、この事柄だけに対してしつこくむちゃくちゃ見つけて、
何々警察とか言うね、そうそう、
ポリスじゃない警察か、
うん、
ごめんなさいニューヨーク行ってたんで
ガスは
で、そういうのでさ、うん、ほんまにその
ここからそればっかり、ね、
そのそれだけを検索して、うん、間違えたら違うよ、うん、違うよこれ違うよ違うよって言い続けるやつってさ、
いる、ね、監視するやつね、
いるんだけど今総警察になってるじゃん、
そうだね
SNS、
まあみんなで、
うん、
お互い監視し合うっていうね、
そうそう、でまあそのシステムで警察ぐらいさ、うん、あちょっとそれ違うよっていうぐらいだったらいいと思うんだけど、
うん、
時々なんかそのピストル向けたやついるじゃん、
うん、
俺あそこまで行くとちょっと違うんじゃないかなと思うんだよね、
うん、いやだからもうそれはその人の依存度によってやっぱ変わってくるんですよね、うん、
ちょっとなーって、あと そんな興味ある？
いや、だから、
人が、
そこなんですよ。
何やる？これ全然興味ないけどな、そんな。
でもそれっていうのも、うん、最初だから興味ないって思ってた人が、なってたりするんですよ、急に。
ないけどな。
なんで、ちょっとそこを、ちゃんと、うん、なんていうかな、考えて、行動した方が、
うん
てか自分に返ってくるからマジでっていう。
ああ自分が何かやった時に。
そう。
でその時はアカウント消したいだけだもんね。
そうそうそう。
何だそれって思うよ。
でもさ調べられるじゃん。
うんまあね。
情報開示請求してその人のパーソナルな情報を、うん、得るじゃん。
うん。
そしたらその人の情報をまた晒すこともできるわけだから。ま
あ、そうね。あるさ炎上系の配信者がいるんですよ、
うん、
で僕はその子をずっと見てて、
うん、
男の子なんですけどね、
はい、
20代ぐらいの前半ぐらいのねでむちゃくちゃ人のこと悪く言うのよ、
うん、
でおいお前らもしできるんだったら、
うん、
俺の家見つけてみろよとかね
煽って
そうそうそうそう、うん、お前そうな俺もさらってみろよこらとかって言うんですよ、
うんうん、
だからああまあちょっとこういう子っていうのはね、
うん、
こんだけ強く言えるってことは、絶対この名前を調べても出てこないんだなと思ったらさ、名前入れたら一撃出てきてさ、その出身地とかさ、その子の顔が載ってる、
ね。
例えば、昔のその子じゃない違う子が上げてる TikTok に彼が載ってるとかね。う
んはいはいはい、
で、普通にその、まあ、高校、
うん、
中学まで分かったのよ、
うん。
あんま言わん方がええぞって思っちゃった。長く続けるんだったら。まあまあ、
やっぱだから配信者系は、ねえ、ザルですよね。
ザルですよ。そうそう。だからちょっと気をつけなよと思ったけど、だから、わかるよ。
うん。
ほんま、ちょっと調べたら。それがなんかその配信者はもちろんわかりやすいだけで。
そう。配信してなくても。
そう、わかるから。
あるから、情報って。
うん、そうそう。全然わかるからさ、ちょっと気をつけた方がいいんじゃない
か
な。
石投げるときは、覚悟を持ってならいいよとは思うんだけど。
ね、石投げられるね。
そうそう、うん。なんだけど、自分ももう、ね、自分の人生を振り返って、うん、投げられないところ、
うん、
だけでちゃんと来てますって思ったら、うんうん、いやそんなことないよってなると思うから、うん、で気をつけた方がいいよとは思うで、まあね、別に何罰するのをやめろとかそういうことではないんだけどそうそうそうやりたけやりゃいいと思うけど、うん、帰っては来るよっていう感じ
あとまあその中毒っていうのも分かるわ、
うん、
何でも関係ない興味のないものまでいったりするでしょ
そう、
うん、
だからちょっと恥ずかしいことなんですよ
そう恥ずかしい
だから言ったらもう公然とオナニーしてるみたいなもんだから。
おもんないからね。
うん。
そのオナニーなんか。
そう。だから恥ずかしいから。
オナニーの男の動画なんかないでしょ、どこにも。まあ、おもんないからやからな。
まあ、あるけど。
あるけど。
あるけど。
人もいるけど。
超絶、そのマニアックなものでしかないから。
そうですね、
うん。でですよ。
はい。
じゃあ、どうしようかって。
どうしようか、
うん。
うん。
そんなすぐにも脳を変えられるわけじゃないし、
うん、
どうしたらいいのって思うと思うんですよ。
うん、
一応僕、一個解決法を考えてきました。
何ですか？みんな知りたいんじゃない？
これがですね、
私もそうかもって思ってる人もね。
人間の脳っていうのは、うん、あることをすると幸福感を得ることができると、うん、幸せの幸福回路みたいなものがあるんですけど、
うん、
それをするだけでとてもシンプルな方法で、まあ海馬とかそういうところに快楽を支配する場所とかに刺激を与えることができると、
うん、
つまりだから気持ちいいわけですよ、
うん
だからこっちの方に脳を、持っていけば、まあ、幸せ感も感じつつ依存しないで済むんじゃないか、
うん、
っていうことなんですよ、
はい、
それ何をするのか、とても簡単です
わかりました、
はい
趣味、
うん、
で自分の、
うん
これに時間を使うみたいなものを一個作る、
うんうん、
例えば僕、
はいはい、
ほんまネット見なくなった理由があって、
うん、
ピアノ始めたらほんまに見なくなったんですよ、
はいはいはい
うん、それじゃない
素晴らしいそれはもう一個正解ではあります、
うん、
ただもっと簡単
もっと簡単
もっと何にもいらない、
うん、分かった
ものは
指を落とす
どういうことですか
ナタで
いやいやどういうことですかだから
ダンなんでやったら、
うん、
疲れじゃない SNS、
うん、
それ
あそういうことね
指を落とす
SNS、うん、違うじゃんさっきから
え
幸福度を感じるための行為だからすごい簡単
彼女作ると
あなたは結構やっているかもしれない
俺やってる、
はい、自然とやってますね
自然人を褒める
違います
あ違うんだごめんなさい恥ずかしい恥ずかしい
正解、
うん、
じゃあ言いますけども、
はい、
何をしたらじゃあその高い幸福度を感じてるかっていうと、うんうん、
はい、
移動距離が長い人間ほど日々の生活で高い幸福度を感じている傾向がある。これ面白くて、移動距離なんですよ、
うん、
要は日常で、
うん、
その歩いてる場所とかが長いとか、
うんうん、長い、確かに
新しいところを歩いているとかっていう、うん、その新規性のある移動の方がさらにいいんだけど、うんうん、幸福度が高くなっているっていうのが分かったと。だから人間ってのは移動に快楽を感じてるっていう要素があるそうなんですよ、
うん、
あなたね、うん、狂ったように歩き回るじゃないですか。
まあ明日からフィリピンですし、
うん
うん、確かにまあむちゃくちゃ歩くよ夫婦で、うん、
だって別にその海外とかじゃなくても、
ああ日本でも、
うん、無駄に徘徊するじゃないですか。
徘徊っていうか、まあ、散歩ね、
うん、
長いけど、
そうそう、
うん、まあ確かに
距離もそうだし、
距離も7時間歩いたりするからな夫婦で、
で行ったことないところからそうやって歩いたりとかするじゃないですか。
するする、
まさにそれがいいんですよ脳に。
いいんだ。
非常に脳にいい刺激を与えて
る。確かに幸福だとずっと感じてる貧乏な時から、
うん、
うん、
まあいわばだからご褒美というか、
うん、
脳にね、
うんうん、
幸せな要素というか、を与えてるそうなので、だから金もかかんないじゃないですか。
かかんない。
ただ歩くだけとか、ね、移動距離ちょっと伸ばしてみるとか、うんうん、いつも行ってない道をたどってそのどっか行ってみるとか、
うん、
交通手段でね、
うん、
例えば学校行くだけでも通学もちょっと違うとこ行くとか、うん、だけでもちょっと幸福度が変わる可能性があると、
うん、
だから歩きゃいいんですよ。
そっか。
ちょっとイラッとする SNS 見たら、うん、閉じて歩いてみたら、
うんうん、
もう攻撃する気なくなると思うんですよ。
逆に徘徊めっちゃしてるやついるなってなって、
うん、
そっちやめてくれないって言われるかもしれないけど
気持ち悪くて、
うん、夜、
まあ、最近厳しいからな、
夜すごい歩いてませんみたいな。
最近確かに厳しいわ、
うん、そうでしょ、
ヨガその変な人に対して、
うん
うん、
それはまた違う人に SNS であ
げられて、
どこどこの誰々さんがすごい歩いてる
まあだからそれ一人がやってたら変質者ですけど、
みんながやればね、
皇居見りゃ分かるじゃないですか。
あ、確かに
皇居なんてもうね、
うん、
あんなの知らない人から見たら狂ってるじゃないですか。
いやそんなことねえよ別に。
皇居の周りぐるぐる回るだけってい
やいや
意味分かんないんだ。
あれちょうど
何してんのあれ、
ちょうど10キロとかなんのよ。
いやそう、でも知ってるから ね、
うん、
知ってるから皇居なんてものを知ってるからいいけど、海外の人とか知らない人から、うん、狂ってる日本はって思いかねない行為ですから、ね、
ぐるぐる回ってるからね、
うん、
すごい人はさ、ほんまに100メートルぐらいの橋があってさ、
うん、
橋が続いてるとかあったらちょこちょこちょこっとね、うん、そこ行ったり来たりしてるおばさんがいてさ、
めちゃくちゃ怖い。
100メートルぐらいを、
うん、
あれ夜会ってみ、めっちゃ怖かったね、うん、俺ら夫婦ね
それ歩いてる時そういうこと
すごく怖かったわ、
うん、
何遍会うねんおばさん、これから俺らが通るまでに、
うん、
っていうね、ありましたけど、
それを、まあ、毎日誰かが変わる変わるやってたら、
うん、
それは気にならないじゃないですか。
あ、まあまあまあまあ、
それぐらいのなんかみんな度量で歩いていったらいいんじゃないかなということなんですよ、うん、
はい、
だからもう正義中毒になってる、
うん、
なりそう、ねね、周りの人がなりかけてるとかだったら、うんうん、もう歩くことをお勧めするとか、一緒に歩いてあげるとかして、
うん、
ちょっとどうにか治療というかね、直してった方がいいんじゃないかなというお話でございます。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。